ここからのお時間は、優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編。ナビゲーターの横井雅子です。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りいたします。大切な家族が病気で通院できなくなったら、あなたはどうしますか？病院ではなく自宅で治療を行う在宅医療、通常病院で行われる入院医療や外来医療に次ぐ新たな医療として、在宅医療を受ける方が徐々に増えている中、どうすれば受けられるのか、どんな症状が対象となるのか、また家で暮らすために日常生活への支援が必要になります。こうした在宅医療や介護をご存じない方も多いのではないでしょうか。そこでこの番組では、毎回医療そして介護のスペシャリストの方をお招きして、基本から分かりやすくじっくりお伝えしていきたいと思います。皆様からのご質問やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレス fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は075-432-5806、ファックスは075-432-5806です。それでは第1回目、これからの医療と介護はどうなるのというテーマで、早速ゲストさんをお迎えしたいと思います。ゲストさんはこの方です。京都北医師会理事、そして渡辺西賀茂診療所所長でいらっしゃいます、渡辺康介先生にお越しいただきました。渡辺先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。先生、早速なんですけれども、はい、日本は高齢者が多いということを新聞などでよく目にするんですけれども、実際に私たちが住んでいる地域はどうなんでしょうか。
はい、高齢者が多いという、記事を目にされることが多いと思います。はい、高齢者というのは一体、何歳から高齢者というかというと、はい、65歳以上の人々を指して高齢者というふうに言うわけですね。
はい、
で、65歳以上の人が何パーセントおられるかということを、まあ、調べて、その高齢化率を出しているわけです。
はい、
で、京都はですね、まあ、全国平均がだいたい 28% ほどあるんですけども、はい、京都市全体で 27.8% と、まあ、全国より若干少なめです。
はい、
そして我々が住んでいる北区は 28.9% と、京都市内の平均よりも 1.1% ほど高い高齢化率になっております。
はい、
上京区は逆に 27.5% と、まあ、京都市内の平均とほぼ同じぐらいです。東山区は、ちなみに東山区は 33.5% と、京都市内では一番高齢者の集まっている区になるかというふうに思います。
高齢者が多くなると医療や介護にどのような影響が出るんでしょうか。
高齢者が多くなるということは、まあ、そんだけ年齢がいった人が増えるということですから、すべての人が健康であるということはやっぱり考えにくくって、
はい、
いわゆる寿命の中で健康寿命と言われている寿命と、それ以降に、まあ、いろんな病気を抱えながら、在宅で療養されてくる人たちが増えてくるわけですよね。
はい、
で、元気で、仕事もでき、で、日常生活を楽しんでおられるような方がいくら増える分については、それはそれでいいと思うんですけども、実は残念ながらそういう方は非常に少なくて、多くの方がやっぱり何らかの障害を持って生活していかざるを得ないというようなことになります。
はい、
そういう人たちが増えると、やっぱり世帯構造の変化、例えば、 老老介護、老いた人が老いた人を見る介護、はい、そして、誰も、介護、される人がいない高齢者の独居の人が増えるというようなことがやっぱり増えてくると思います、
はい
はい。で、まあ、要するに介護の需要というものはかなり増加して、それに、まあ、伴ってその介護の費用の増加というものが社会の財政を圧迫していくのではないかなというふうに考えております。
なんか大変な世の中になっていくんですよね。
そうですね、やっぱりあの高齢者が増えるということはそれだけ、いろんな介助介護が必要な人が増えるということですから、それはそれなりにやはり大変、はい、今まで我々が経験したことのないような、時代に突入していくんだろうなというふうに考えております
ですね。もう長期入院したり、ね、することも増える。で実際にそういう方も多いんですよね。
まあ、長期入院というのは、まあ、以前はそういうなあのことはしばしばあったんですけども、はい、最近はあの入院というのが非常に制限されておりまして、
あ、
逆に病院からどんどん、在宅といいますかね、地域に帰される人々が増えてきまして、
は
い、まあ、社会的入院がなかなかできにくいような時代です。で、またその中で地域の中で、
はい、
まあ、いろんな介護サービスを使って、
はい、
療養していくという方々が今後どんどん増えていくという時代になるだろうというふうに思います。
なるほど。
そのための、まあ、はい、地域包括ケアシステムというものが、
ね、
まあ、今の時代、整備されているわけですが、そういうことがあの今国の、まあ、特に厚労省あたりで計画されていることで、はい、現実的にもこれがかなり進んでいます。
ああ、そうなんですね。あの地域包括ケアっていうのはどういうものなんでしょうか。
まあ、一言で言いますと、
はい、
まあ、住み慣れた地域で自分らしい生活を、まあ、最後まで続けられるように地域の中で助け合う体制のことが、まあ、地域包括ケアシステムということなんです。まあ、それはまあそれぞれの地域がいろいろな事情がありますから、
はい、
それぞれの地域によってそのシステムは違います。で、医療介護予防住まい生活、はい、そのような支援が、まあ、一体的に提供される体制を、まあ、作らないといけないわけですけども、
はい、
それぞれの地域によって医療が不足したり介護が不足したりとか、まあ、それぞれの事情があるので、まあ、全ての地域で同じような確実的なサービスではないというふうに考えられます。
なるほど、はい、あのこういったその地域によるサービスそれぞれちょっと違いがあるということで、あのどんなサービスがあるかというのはまたあの今後一つずつ教えていっていただけると思っていてよろしいでしょうか。
そうですね、はい、まあ、どんなサービスがあるかということは今後ですね、それぞれの専門の、
はい、
サービス提供者の方々をお呼びして、
はい、
説明をしていただいていけたらなというふうに考えております。
はい、ところであの先生、在宅医療は高齢者の方だけが受けられるものなんですか。
それがですね、
はい、
実はまあ、高齢者のための、まあ、制度として、まあ、介護保険制度ができたわけですけども、それ以外にですね、若年者のがんであったり、あるいは今大きな問題になっています若年性の認知症、若い人の認知症もあります、
はい、
で逆にもっと若ければ、まあ、小児ですね、赤ちゃんとか、
はい、
あるいは3、4歳、5歳、それぐらいの小児のですね、まあ、いろんな難病がありますので、そういう子どもなどを対象にした、そういうあのシステムですね、そういうものも必要ですし、あるいは、はい、神経難病、若い人なんかに多いのは、まあ、神経難病が多いわけですけども、
はい、
そういう人たちは介護保険の制度の中ではいろんなサービスが受けられないわけですけども、そういう枠を超えてですね、そういう若い人たちに対しての在宅医療は必要かなというふうに考えてはいます。
なるほど。最近よく孤独死という言葉を目にし耳にしたりするんですけれども、はい、これはどうなんでしょう、この介護していかれる中で。
そうですね、やっぱりこう社会の中のこの谷間といいますかね、
はい、
孤独 な市、あるいはもう一つは孤立市という二つの大きな市があるんですけども、
はい、
若干孤独死の方は、自分から孤独を、選んでその中で、亡くなっていくというようなイメージがあるんですけども、はい、孤立死というのは、社会から見放されて、システム外に置かれているような方たちが、亡くなっていくわけですけども、
はい、
亡くなってから3、4日、5日とか、ある程度日数が経って、見つかることが多いんですけども、やはりそれはやっぱりあってはならないことだろうというふうに思います、
はい、
だからそれをできるだけ早期にですね、そういう方々は社会のそのシステムの中で見守りとかあるいは支援体制を作っていく必要があろうかというふうに考えています。
はい、
はい、
なかなか問題がたくさん出てくるところですね。
そうですね、どれ一つとして簡単な問題はないんですけども、
はい、
これ全部飼ってない、その人口が増えてその結果、高齢者がだんだんと、健康で長生きするような社会、
はい、
あるいはその健康であっても、だんだんと障害を持つ人々が増えてきた結果、こういうものを社会全体で支えていかなければならないというような時代、世界中見ても、例のない新しい、
はい、
社会に向かっているかなというふうには思っております。
なるほど。でも今のお話聞いているとやっぱり在宅医療、その介護ですね、こういったことが本当にこれから重要になってくる時代なんですね。
そうですね、だんだん、要するに少子高齢化ですから、
はい、
子どもが少なくて、要するに高齢者が増えるという、時代の中で2000年までは2100年ですね、それあたりまでは、はい、こういう問題が続いていくだろうというふうに思います。ただ一つの大きな、ポイントとしては2035年問題があって、その時代には一番、
はい、
高齢者が多くなって、
はい、
そこで多数の高齢者が見取られていくようなそういう、エポックメイキングのような年になるというふうに考えてますので、そこまでにはなんとかいろんな制度を整えていければなというふうに思っております。
なんだかやはりそういう問題というのは私たちに必ずのしかかってくる大切な重要な問題でもあると思うんですけれども、はい、いやこれから徐々に詳しくお話を聞かせていただける中で、私たちは実際にどうするべきなのかということも実際考えながら暮らしていかないといけない。
そうですね、
もうまさにもうそれ今そういう時期を迎えている。
そうですね、だからそれなかなかその、個人でどうできる問題でもないんですよね。だから、
はい、
皆さん各専門職が、チームを作りながらシステムをちゃんと構築して生活を支援するという連携プレーというのが、ね、必要になってくるというふうに思います。
なるほど。今月からスタートいたしました優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編第1回目、これからの医療と介護はどうなるのというテーマでお話をお聞きしてまいりました。いかがでしたでしょうか。そして本日第1回目のゲストとしてお越しいただきました渡辺康介先生、
はい、
第1回目いかがでしたでしょうか。
非常に緊張しましたけども、皆さんにうまく伝えられたらなというふうに思っております。
ですよね、私も家族にこれから在宅医療や介護が必要になるそんな家族がいるものですから、はい、いつどうなるかわからない、そんな中で何も知らずに生活しているとやっぱり不安も多いものです。はい、でもこうして先生にお話をお聞きしていくことで、そうやって皆さんに協力していただくことができるそんな環境があるんだっていうことがわかるだけでもとても心の支えに、
そうですね、
はい、なるなと思うんですけれども、いざそういう時を迎えた場合私たちはどうしていったらいいんでしょうね。はい、
そうですね、皆さん非 常に混乱をされて、まあ、なかなかそのどうしていいかわからないということが多いんですけども、
はい、
そういう時にはですね、まずその自分一人で解決しようとか何とかしようとかいうことはやっぱりさておきまして、
はい、
とにかく相談を、いろんなところに相談をしていただければいいと思います、
はい、
で我々のところでは、
はい、
地域包括支援センターというのがあるんですけども、
はい、
そこのセンターが、まあ、いろんな、生活のことと医療のこと等の相談を、受け付けておりますので、まあ、そういうところへ、相談窓口ですね、そこで、はい、相談していただければいいかなというふうに考えております。
はい、ちなみにそういう窓口はどういうところで聞いていけばその窓口に行き着くでしょうか。
ですね、
はい、
窓口に問い合わせの直接はなかなか難しいかなと思うんですけども、
はい、
例えば区役所ですね、まあ、行政の区役所に行けばそういうどこへ相談してはいいかという、マップがありますので、
はい、
そこで、教えていただけます。
あ、なるほど。
また、はい、まあ、高齢サポートのウェブなんかを、
はい、
まあ、開いていただきますと、
はい、
そこにそれぞれの学区別の地域包括支援センターが載っておりますので、
あ、
そこに電話番号も書いておりますので、
は
い、その電話を、かけていただいて相談していただけたらいいかなというふうに思います。
なるほど。今先生がおっしゃってくださった京都、高齢サポートというのは、京都市情報館のページに
そうです
アクセスできるということで、
はい、そうです。
そこを、まあ、スクロールしていくと各地域のそういう窓口が、はい、電話番号なども載っている、
載っております。
あ、なるほど。じゃあ、キーワードは京都高齢サポート
そうです
ですね。
はい、
はい、かしこまりました。じゃあちょっと何か気になるときはこういうところで、お問い合わせをしてご相談されるといいということですね。
はい、
はい、第1回目これからの医療と介護はどうなるのというテーマでお送りしていました、お送りしてまいりました。次回第2回目は在宅医療介護連携支援センターって何をするところというテーマでお送りする予定です。そしてゲストには京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの方々をお迎えしてお送りする予定でおります。それではまた来週お耳にかかりましょう。渡辺先生、今日は本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りしました。